はい、こんにちは。テラピョンコテラダです。77回目のポッドキャストをお届けします。今日はゲストにイクバルさんに来ていただいています。イクバルさん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はーい。イクバルさんとは、イクバルさん、多分4回目の出演で、最近だと3月に、パイコン、第70回目のパイコン JP アソシエーション代表理事退任って、まあ私が代表理事を退任して、まあ理普通の理事になったんですけど、まあそれと今後の展望っていう話をしてますと。あと1年前に、第60回ですが、イクバラさんゲストに、PSF 選挙、PSF の理事選挙の話は熱く語る。そのさらに2年前、2020年の6月に、同じく PSF 理事への立候補という話を、まあ、してまして。まあ、今回もですね、今回まあ、2023年7月ですけれども、PSF 理事選挙の話を中心に、イクバルさんにいろいろちょっと話を聞きたいなと思ってゲストに来ていただきました。
はい。
今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。イクバルさん、じゃあ簡単に自己紹介じゃしていただいていいですか？
はい。イクバルです。合同会社ラルカランボの代表です。はい、うちは、生成 AI ですね。今流行ってるというか、そのキーワード、はい、生成 AI の事業を取り込んでいます。はい。寺田さんとは主に、はい、日本の Python のコミュニティ関係、PyCon JP とか、
はいはい、
あとは海外ですと PyCon アジアパシフィック、APAC 地区とか関連で、はい、活動をしています。
そうですね。はい。一緒に、この間も、はい、パイコン US 2023は、5月、4月 ?4 月の末から5月にかけて。
4月末ね。
4月かな、うん、?4 月の末に、4月か。4月の末にありましたが、うん、まあ、そこでも、イクバルさんと一緒にいろいろ活動したり、行動してきました、という感じですかね。はい。もうそこから早いもんで、もう2ヶ月が過ぎちゃいましたね。
そうですね。
ですね。うん、2ヶ月を、あっという間ですね、つい最近のことのようなんですけど。
昨日、一昨日ね、寺田さんの、うん、一人振り返りの、のポッドキャストを聞いて、車の中でね、ドライブしながら、いろいろ思い出しましたよ、あれで。楽しかったなぁ、と自分でね、思ったりして。
そうっすよね。なんかね、やっぱ私もね、たまに自分の聞き直すことあるんですけど、面白いっすよね。そういうのね、聞き直すとね。はい。なんか思い出し、その時のことを結構思い出したりして、なんかいい感じはしてます。
うん、そうですね、
はい。まあまたね、まあもちろん来年も私は US のやつには行こうと、US のパイコンには行こうと思ってますけど。
はい。
ユーロパイソン行くんですか、はい、ところで。今月、7月にユーロパイソン行く、パイコンがあると思うんですけど。あ、悩んでる、もしかして、まだ。
いや、いや、もう、気持ち的、はい、いや、気持ち的にも行きたい。そこは悩んでないんだけれども、気持ち的に行きたいんだけれども、はい、ただね、
はい。はい、
実は、パイコン US で、
はい。
パイコン US で、で別の仕事で、うん、スペインまで行ってきたんですよ。
おー、はいはいはい、はい。
で、あれだけで1ヶ月ぐらいずっと、旅で出てて、
うん、
で、日本に持って行って、で、その1週間も経ってない間に、一回ちょっとマレーシアの方に戻ったんですけど、うんうん、それも1週間。で、その後、日本に帰ってきて、
はい、
5日間ぐらいで、また3週間ぐらいまた、はい、ロンドンとかヨーロッパの方に行ってたんですよ。
そんな忙しいの？
うん、結構スケジュール的に厳しくて、で、やっと、
はい、
先週ね、戻ってきたばかりの先週の金曜日日本に戻ってきて、先週の厳しいか、はいはいはい、もう一週間経ってるか。一、はい、週間経ってるね、一週間前にね。6月に。
はい。
6月、うん、そうそう、6月の。
はい。
で、時差ボケも治ってないんですから、で、ちょっと、しばらく日本にいたいなっていうので、うん、ちょっと、ヨーロッパ人の厳しいなと。
ああ、まあ、さすがにね。
またあの辺、また飛ぶのはちょっと、うん。
遠いですし、ね。遠いですしね。今、ヨーロッパがね、
うん。そう、そう、遠いし、長いし、どうしても、はい、ほら、ロシアの上に飛ばないですから。
はい、そうですね。
遠回りになっちゃう。うん、そう。
うん、すごい時間かかりますよね。ロンドンまで15時間、うん、かかります。14時間、15時間っていう感じ、うん。
ロンドンのは14時間かかりました。
ですよね、今ね。昔は12時間から11時間ぐらい、11から12時間ぐらいだと思いますけど、うん、そうなんですよね。じゃあ今年はちょっと残念ながら行けないっていう感じですね。
行けないんで、チケット
ットは2つあったんですけど、寺田さんもご存知だと思うんですけど、はいはい、コミュニティのために APAC、はいはい、はいはい、ユーロパイソンは結構ね、やってくれるんですよ。
はいはいはい、はい、
世界中のコミュニティの皆さん、うん、無料チケット配布してくれてて、
うんうん、
で、それ、去年ユーロパイソンそれで、行かせてもらったんですけどね。
うん、
私はね、ダブリンの時。
うんうんうん、
で、今回はちょっと行けないからと言ったら、向こうはちょっと残念だな。
うん、
台湾の人が、ティムさんが行く予定なんですけどね、あのチケット使って。
うん、そうなんだ。
うん、うん、そういうこと。うん。チムさんは行きたい行きたいって言って、じゃあ、ティムさんの、もう一枚のチケットはまだ空いてるけど、はい、多分誰も行かないと思いますけどね。
日本からも一名、行く人は知ってて、前回このポッドキャストの前のポッドキャストで、ユーロパイソンに行く福田さんを支援してる、ちょっと旅行的に支援してるっていう話をして、
うん、
したんですけど、
うんうん、
まあ一人行くことは、まあスピーカーとして行くことは決まってるんですけど、
うんうんうん、
ちょっと他の人はどうも行けなそうだなっていう感触は得てますね。
うん、そうですよね。むしろ、
うん、
その、用紙とかと宿泊とかの方がハードルが高いんだよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
時間とかももちろん、なんですけど、チケットよりもね。そう。
今は旅費が高いですからね。
めちゃめちゃ高い。
めちゃめちゃ高いですね。この間の時にもちょっと話したんですけど、はい、もう 3倍ってちょっと大げさですけど、もう3倍ぐらいの感覚ですね。昔のその10年前とかから見ると。
あるあるある。あとは、円安、
うん、はい、円安もありますね。
ヨーロッパとかアメリカ方面とか行くとしても、
はい
はい、結構3倍ぐらい、3倍、2倍近く変わるんですよ。
はい、変わりますね。うん、円も確かにその10年前の一番、円が高かった、一番ってことないかもしれませんけど、ここ何年かで高かった時期に、うん、に比べると 1.5 倍とかになってる可能性はある。うん、1.3 倍、4倍ぐらいかな、という感じがするので、うん、まあそうなると当然、日本で収入を得てる私たちとしては、なかなかですね、大変だ、大変ですよね。
うん、ロンドンの行った時に、ポンがめちゃめちゃもうありえないぐらい、はい、
あ、そうなんですか。
そう、ウーバーのタクシーね、ウーバー乗るだけで、
はいはいはい、
10分ぐらい乗って3000円ぐらい。
うわ、高い。
あ、電車1回乗って1000円とか。
うん、
なんか異常、うん、異常だな、まあ常
ね。ちょっと違いますよね。日本だけがね、
う
ん、特に日本だけってことはないですけど、ま、日本は、ま
そ
ね、物価が変わってない方なので、うん、それに比べて、特にアメリカ、ヨーロッパ、ロンドン、イギリスも結構高くなってるかな。に、かつ円安があるっていう、まあ結構すごいですね。ダブルパンチに近い状況ですね。
そうね、
うん。まあちょっと、さて、ですけど、ユーロパイソンの話はまあちょっと今回なしっていうことなんですが、うん、まあ今回も来ていただいたのは PSF、うん、まあパイソンソフトウェアファンデーションの話と、まあそれの、理事選挙の話を少しちょっとしたいなと思って、イグバラさんに、来ていただきました。
はい。
まあ、このポッドキャストでは何度も Python ソフトウェアファンデーションのことを扱っていて、まあ、それ PSF って呼びますけども、うん、PSF のことは何度も扱っているのでご存知の方も多いかもしれませんが、プログラミング言語 Python の、管理団体っていうんですかね、NPO 法人、NPO、ノンプロフィットの、団体がアメリカにあって、まあ、そこを中心に Python の知的財産管理だとか、リリースだとか、そういうことをやるための法人が、ありますと。もう2000年ぐらいだっけ、ちょっと何年できたか、さっき飛ばせるしますが、ね、まあ、2000年ぐらいからそういうことがあって、で、まあ、パイコンをいろんなところでやったり、まあ、パイソンのリリースやったり、今、様々なことを今やっているというところですね。
うん、
で、まあ、その PSF、まあ、我々パイソン使ってる側からすると、ちょっと遠い存在、ただ、単に使ってる側から見ると、ちょっと遠い存在だなって私は前は、印象があったんですが、うん、まあ、様々な私も活動したり、まあ、PyCon JP をやったりもそうですけど、PyCon APAC、うん、また PyCon US に行くことによって、うん、まあ、すごく近い存在になってきたなっていうのは私もすごい感じているところ。
うんうん、
まあ、アメリカ中心、アメリカの法人なのでアメリカが中心になっていろいろ活動してるっていうのは事実としてはあって、まあ、それでも、まあ、世界中で使われているプログラミング言語 Python のことを、まあ、使っているので、当然、フォーカスは世界中に向いていると。目は世界中に向いているはず。うん、っていうことですよね。 で、もう少しちょっと状況の説明をすると、まあ、その Python ソフトウェアファンデーションは理事がいて、まあ、理事は、ある一定のメンバー以上で選挙ができるっていう仕組みなんですけど、私も選挙権は持っているんですが、まあ、選挙をして、それで理事を選ぶということですね。で、毎年この時期、まあ、6月ぐらいかな。6月にこの理事選挙っていうのが毎年あって、まあ、今年も6月に選挙がありましたと。で、本当これ4名の改変、4名が変わるっていう、まあ全員が一気に変わるっていうことじゃなくて、徐々に、理事が交代していくっていうような、PSF は形をとっていて、全体で十何人いるんですかね、ちょっと私も正確な人数じゃないですが。
今理事は11名か12名かぐらい。
11、12名ぐらい。なので、3年任期がほとんどだと思うので、4人が変わるっていうのがまあ通常なんですかね。で、もちろん再選、何度も立候補することができるので、再選を目指す人もいれば、新しく立候補する人もいるということで、まあ、それで立候補して、プロポーザルが公開されて、まあ、それに対して投票権の持っている人が投票するというような仕組みになっているということです。はい。まあ、ここは、今、前回のですね、前回というか、まあ、第60回の2022年7月にも、この話を何度も、詳しくいろいろしていると思いますので、もし気になる方は、またそちらのポッドキャストを聞いていただければいいかなというふうには思っています。はい。で、井原さん自身、3年連続の立候補になった。
うん。
ですかね。2020年に立候補して、いや、4回目と。
4回目だから4年ね。
4年連続か。4年連続、立候補をしましたと、
うん。
残念ながら、当選できなかったという状況、
ね。うん。状況もあるね。はい。どれも当選はできなかったと。はい。
はい。っていう状況になりましたということですね。うん、はい。まあ、ここからいろいろ生馬さんにいろいろと、まあ、この状況の話、または、まあ、立候補の経緯、または他の人たちの話っていうのを少しちょっといろいろ聞いていきたいなと思っています、う
ん。はい。
はい。どういう感じですかね。今年の何か、この立候補者の変化とか、うん、何かいろんな変化っていうのは何かありましたか？
うん。そうですね。今回は、
うん、
私初めて立候補した時の2020年よりも、
うん
うん、あ、皆さんも関心持って、持ってくれてて、
うん、
その PSF に対する関心持ってくれてて、
うん、
アジア地区から、
うんうん、
まあ、APAC ね、東アジアと東南アジア、
うん、
うん、今までは関係を一緒に仕事してきたって人たちは、私の他には4名いましたね。うん、あ、4名、うん。2020年の初めて離婚した時と比べると、あの時は私1人しかなかったし、
うん、
で、その辺の状況が大きく変わりましたね。
うんうんうん、この4年間で。
この4年間。まず、うん、はい、去年は私以外、あと2人いましたけど、
うん、
今年は特に多かった、
ね。多かったですね。アジア関係、うん、またはその US で APAC コミュニティみたいなところでミーティングやったメンバーも含めると、
うん、
多かったですね。もともとそのパイコンの、この APAC 地区でパイコンやってた関係者とかもたくさん立候補してたし、と、
うん、
いう感じですよね。
目覚めましたっていうことかな。
目覚めた感じする？どうなんだろう？
目覚めたってことはどうなんでしょう、うん、まあ、そう、今まではあんまり関心はなかったみたいな感じなんだけれども、うん、まあ、
はい、
この3年、4年間、いろいろ皆さんその相談とか乗ってくれてたり、うん、あと私とか、うん、私たちね、
うん、
まあ、PSF はこんな感じだよとかみたいな、そういう活動、私も、その DNI ワークグループっていう、
うん
う
ん、
っていう、なんていうかな、その PSF。
ダイバーシティ&インクルージョンのワークショップが、ワークグループっていうのかな、ワークグループが PSF の中にあって。
あ、PSF の中にあって、はい、そうで、はいはい、その中に、うん、メンバーは、結構多いんですよ。12人ぐらいのかな。ちょっとか、ちょっと覚えてないんだけれども、まあ私はその一人、
うんうん。
で、それぞれの、その、世界中、例えば、アジアとかだったら私と他に、ジョージさんとか、
うん、
いますし、
うん、
で、アフリカ地域とか、また、うん、マレンさんとか、あと、
うん、
あと3人ぐらいかな。
うん、
いますし、まあ、いろんな世界中、いろんな、その、メンバー行って、
うん、
で、それぞれの皆さんのコミュニティの中で、PSF
うん、
なんていうかな、その PSF はこういう団体だよ、こういうことをやってるんだよ、と、
うん、
一緒にやりましょう、っていう活動。
うんうん、
まあ、それも、なんて言いますかね、成果っていうか、
うん、
まあ、目に分かんないんだけれども、うん、ただ、それずっとやってきた中で、
うん、
今年、PSF の、理事選挙の、アジア、その、東アジア、東南アジアからも、4名も立候補、立候補として、いるっていうことは事実ですから、まあ、何かの形でね、一応、皆さんの関心を高めてる、高めることができた。ということは、まあ、少なくともあるのかなと思います。
うんうん、確かに、うん。そうですね。まあ、立候補者が増えるっていうのはまずいいことですよね。その自分もやりたい、その、PSF の理事になってみようって思わないとも当然なれないし。まあ、当然大変ですからね。理事をやるっていうこと自体が。3年間、理事をやり続けるのも、それなりな、力が必要だしっていうのは、まあ、時間とか必要だしと思ったりしますけどね。
そうですよね。だって、ね、給料をもらうわけでもないしね。
そうなんですね、
ただでね、自分の時間だけを削るだけで、
はい、
で、まあ、私も理事やったこともないし、なんとも言えないんですけど、その PSF の理事ね、やったこともないんだけれども、まあ、正直の話ね、11人、12人の理事を3年とかやって、で、多分、月1回か、2ヶ月1回ぐらいのミーティングで、一時間、二時間ぐらいの、議論とか、やって、何がすぐ実行して何か変えようということはなかなか考えられないじゃないですか。
まあそうですね。すぐに動かないですよね。はい。
そうそうそう、すぐ動かないし、今、じゃあこれをやります、じゃあ決めましたって言っても、明日、明後日、一ヶ月、あと二ヶ月後でも、それ、成果として現れることはないと思うんですよ。
うんうん。そうですね。
そこ結構、難しいと思うんですよね。これ、何かしたいっていうか、結構、動きが遅いから、フラストレーションを溜まることがあると思うんですよね。
はいはいはい、
はい。今まで私、他の理事とか皆さんとか、そこまでの失礼と言われたことはないんですけど、ただ、皆さんと話すと、なんとなくそれを感じ、知ってますね。
結構、ま、その関係者も多いし、会社とかとちょっと違って、その動き出しに結構時間かかるっていうのはあるような気がしますけどね、こういう団体って。
まあ、そうそうそう、特にコミュニティとかに関しては、ね、11人とか12人だけで全世界を見なきゃいけないってことでしょ？
そうですね。
で、そもそも今まで、まあ、今年から、期待してますけど、変わっていくと思うんですけど、今まではずっと、例えばアメリカ中心と、西ヨーロッパ中心だったから、じゃあ、アフリカのことどうするよ、とか、じゃあ東アジアとか東南アジアとか、あとはインドのこととか、あと南アメリカのこととか、ラティンアメリカのこととかどうするのよ。誰もいなければ、なんともできないでしょ
う。まあ、それはそうですね。わかんないですもんね。
わかんないです。
当事者じゃないとね。
ね。だから、なんだっけな、変えようと思っても、すべがないっていうか、なんですよね。
確かに。
うん、
で、ちょっと、結果の方の話を少ししましょうか。実際には今回5人が、当選したって言い方になるのかな、エレクションされた、選ばれたっていうことになりましたということで、結果がすでに、ブログとかでアナウンスされています。もう7月の1日にはすぐに、アナウンスされましたと。まあ、投票順なので、もうあっという間に結果が出るという感じでした。で、私はびっくりするぐらい知り合いばかり、知り合いが多いなっていう感じの印象で、ちょっと驚きました。ね、今までこの、理事選挙をやって終わって、いや、まあ全員知らないなっていうのが今まで、多くの時、ほとんどだったので、今回は、まあ5名、まあ1人が、入れ替わりで1年間の任期付きっていうことみたいですけど、普通の 3年じゃなくて1年間っていう任期の、で5名が選ばれて、うち、 4人会ったことある人ですね。まあ、パイコン US でっていうのも含めて4人会ったことあって、他でも会ったことある人は2人、ジョージさんとウォンハンさんは結構いろんなとこで会ってるんで、うん、っていう感じですね。具体的な名前でいくと、チャックさん、ユーロパイソンソサイティとかで活動したりとかしてて、今回、パイソンソフトウェアファン、パイコン US だと、ライトニングトークの司会とかもやられてた方で、もともと中国か香港かの出身ですかね。
香港出身で、今、ロンドン在住。
ロンドン在住って書いてありましたかね。はい、チャックさんという方。で、次が、デニーさんっていうのかな、ちょっと、ね、読み英語で名前読むのすごい苦手なんでわかんないですけど、うん、デニーさんは、この間パイコン JPTV でビデオ、動画を作ったんですけど、US 報告の動画を作ったんですけど、うん、その時の、うん、インタビューを受けてくれた人でしたね。びっくりしました、後で知って。あれこの名前見たことある人だなぁなんて思ったら、インタビューに答えてくれた。カナダ在住ってその時におっしゃられてたような気がしますが。
うん、
はい。
うん、
もともとはどっかな、アフリカ系って言ったかな、
コロンビアだと思うんですよね。南アメリカ。
南アメリカでしたっけ、
うん、うん。コロンビア関係が結構強かったんですね。はいはい、そこのコミュニティとか、立ち触る。ほうほうほう。強かったですね。
はい。で、続いて、ジョージさん。ジョージさんは、パイコンエパックをタイでやった時のリーダーかな、座長だったと思いますけど、うん、まあ、パイコンエパックは、うん、パイコンタイランドとか、パイコンエパックタイランドとかをすごい主導してきた方ですね。
うん、
何度もタイランド行った時に会ったりとか、US で会ったりとかしてるんで、すごい、よく存じ上げてますっていう感じですね。で、もう一人、わかんなかったですね。この方は、クリストファーさんっていうのかな、ちょっとわかんないけど、西海岸の方かな、アメリカ西海岸の方っぽいですけど、なんかちょっと調べたら、うん、の方かななんて思いましたが、まあ、その方、私はその方、この方は知らない方ですね。で、最後に一年任期ってことですけど、うんうん、ウォンハンさん。ウォンハンさんは韓国のパイコンコリアを立ち上げたメンバーの一人ですね。コリア立ち上げる前から日本に来たりとかして、いろいろと一緒にコミュニケーション取ってたので、まあ、めっちゃよく知ってる仲間って感じですかね。
うん、うん、うん、うん。まさに我々の古くからの仲間。
古くからの仲間ですよね。ね、10年来の仲間が、まあ、ここに、まあ、1年限りってことでしたが、まあ、選ばれたってのはすごい嬉しいなと思いましたね。結果を見てどうですか？イクバルさんから見て。どういう印象とかあります？
まあ、一言というと、よかったっすね。
はい、ああ、よかった。
は
あ
は
あ、
よかった、よかった。そう、コンハンさんと、ジョージさんと、はい、あと、チョクさんね。
はい。
立候補することはしてて、
はい。
最初一番私に言ってきたのはチョクさんだったんですけど、うん、じゃあ、はい、チョクさんから連絡もらって、立候補したいんだけれども、はい、ノミネーションステップに書いてくれない？
ああ、はははは。
頼まれたと。
なんて言うんだろう。セカンダリーじゃないな、支援なんていう言い方が正しいんだろう。
そう、なんて言ったんだね。
私はね、まあ別のやつで、セコンドになってくれみたいなことを、プロンのコミュニティですけど、
うん、
で言われたことがありますね。
まあ、
セコンドって言い方を、その時してどういう意味だろうっていうのか調べたんですけど、まあ、日本だとボクシングでセコンドっていうのはサポートする役のことをセコンドって、
うん、
よくボクシングなんかでは言うんですけど、他の国で言うのかどうかちょっと私は知らないんですけど、うん、で、まあ、立候補して、その人は私も応援しますよっていうメッセージを送るっていう感じのことですよね。
うん、そうそうですね。推薦文書、
はい、
そんな感じ、
はいはいはい、
かな、
うんうん、推薦文書、はい。
そうそうそう、うん。この人は推薦しますよ。で、うん、こういう実績が上がるから、
うん、
投票してください、みたいなね、うんうん。うん。それを頼まれて、普通、まあ、それなくても別に、うん、当選することは全然ありだし、
うん。
うん。必須じゃないんですけど、
うん。
うん、だって、去年私立候補したときに、8名かぐらい、うん、8名か9名ぐらいから、その推薦の受けてたんですよね。
うん。
うん。多分一番多かった時は受けてたんですけど、
うん、
まあそれでも当選はできなかったんだけれども、
うん。
うん、まあそれあるからだからで、たくさんもらってるからといって、必ず当選する確率と何も変わらない。
うんうんうん、
まあでも、
うん、
あった方が、いいと思いますけどね。
うんうん、まあそうですね。
誰からの、誰からでも。
うん。私も、まあ先ほど言った通り、私も、投票できる権利を持っているので、まあその投票するときに、まあ推薦文が下の方にあって、あ、いろんな人書いてるんだなっていうのは、人によっては、たくさんある人もいれば、全くない人もいてっていう感じでしたね。
うんうんうん、
はい、一応私もチラッとは見ました、そこも。
まあ、そうね。普通はみんな見ますけどね。普通に見て、何書いてるんだろうとかね。うん、特に、目、会ったことがない人とか、会ったことがない候補者に関しては、やっぱ、してる人を逆にしてる人が推薦してるんだったら、まあ、目引きますよね。そうしたら、ね。
うん、まあそうですね、もちろんね。うんうんうん、でも実際問題、まあ、イクバルさんにもう立候補してて、まあ、推薦もしてて、うん、まあ、自身がまあ、本当は当選することを目指してたんだと思うんですけど、どうですか？それは、まあ、もちろんショックはあったんじゃないかなと思うんだけど。
まあ、ちょっと今回はちょっと違うんですよね。うん、ちょっと違ってて。
違うんだ。
うん。もう、2022年、立候補したときに、
うんうん、
それ、まあ、当選することは考えてなくて、まあ、初めて離婚するんだから、うん、多分当選はないだろうなと思ってて、うんうん、で、それをなぜするかっていうと、一、
うん、
人ぐらいはいなきゃいけないなと思ってるんですよ。
アジアからってこと、うん、アジアからとか、そうそうそう、まあ我々の、うん、コミュニティからね。うんうんうん、
あの時からもうすでに皆さんはしてて、
うん、
全世界の Python の利用者、うん、まあデベロッパーとかと利用者も含めて、
うん、
800万ぐらいと言われてるんですよね。800万人と言われてる。で、その中で、
うん、
一番大きい占めてるのはアジア側。
うん、
ね、うん。利用者としてはね。
うんうん、
で、2020年って、我々パイコン GP 立ち上げてからもう10年も経ってる時期。
まあそうですね。
でしょ、
うんうんうん、
で、その中でも10年もね、次回、期間ではないんですよね。いろんな人が出てきてて、うんうん、いろんな人も経験積んで、やってることはすごいこともやってるし、ただ、うん、日本だけじゃなくて、アジア地区の人たち、うん、あまり知られてないってことは事実だったんですね。
う
ん、
まあそうですね。うん、
あまり知られてなくて、はい、そう。まあ、あまり知られてない、どんな形、結構ね、いろんな形知られてなくて、例えば、PSF の中でも、コミュニティアワーズとか、
はいはい、
あと、フェローの会員とか、うんうん、こういうものを、こういうことってあれなんですよね。推薦がなければ結局ならない。うん、なれないこと
ね。
まあ、そうそう。で、その誰が推薦するかって言って、やっぱ、そのコミュニティの他の人を、あ、この人はすごいことをやってるんだから推薦する。あの時まではずっと、やっぱりアメリカ中心になってるコミュニティとか、あとは西ヨーロッパとか。はい、で、こっちに誰も目を向いてくれなくて、すごいことをやってるのに、なんていうかなね、認めてくれてないというわけでもないんだけれども。
見えてないって感じ。
見つかってない。そうそうそう。そうそうそう、見つかってない。見えてないし。
うんうん、
コミュニティの発展。
うん、
まあ、寺田さん多分、そういうと思うんです。皆さんは分かってると思うんですけど、技術、まあ、プログラミングとか技術、どんな技術でも。
うん。
一人で多分ね、独学はできると思うんですけど、
うん、
特にプログラミングとか、プログラミングとかできるんだけども、ただね、ある程度まで来たら、人と会って、人とつないで、人から直接学ぶことがしなければ、はいはい、上達はしない。
ああ、まあ確かにね。
うん、できない。なんで、多分皆さんっていうか、私も若い頃そうだったんですけど、ずっとパソコン向いてて、機械と話すことしか考えてなくて、実は、結局は機械じゃなくて、皆さんはプログラム作ってても、それ人間のためのことだから、要するにね、使うのは人間だし、忘れがちだったんですけど、私、若い頃はね。
はいはい。
そうしたら、パイコン JP を立ち上げて、皆さんと一緒にやっていく中で、私、その中、ちょっと変わってきてて、やっぱ、コミュニティと、やってることを、コミュニティの中でやってることすごいね、と、ちゃんと見えるかにして、初めて健全な
うん、
なんていうか、その人間の集まりで、その中で成長はできる。それ、まあ、アジャーだけとか考えると多分、ティアシアとか別に関係しなくてもいいんだけれども、うん、アジアとか日本だけとかね。
うん、
ただ、それはちょっと違う、
うんうんうん、
気がしてて、
うん
うん。だから2022年に、
うんうん、
第一歩としてアジアからでも、うん、あのね、エイパからとかでも人が、うん、みんなやってるんだよ、なんかの形で。
うんうん、
だから立候補してみたんですね。まあ、それ思った通り、当選できなかったんですけど、
うん、
で、2021年と2022年は、
うん、
まあ、本当に当選しようと思ってて、
うんうん、
履行してみたんですけど、それも当選できなかった。で、2023年は、
うん、
あもう立候補の締め切り前までに、
うん、
三名を立候補する、ジョージさんと、チョークさんと、うん、あと、コウハンさんね。
うん。うん。
もうしてて、立候補はしないなと思ってて、必要はもうない。私、やりたかったことはできたと、勝手に自分を思ってて。
はいはいはい。
うん。もう、うん、あの、
うん、
自分じゃなくてもいいわけなの。誰だってね、あの、うちの仲間誰でもいいから、うん、とりあえず、一人ぐらいは、そこにいないければ、
うん
うんおかしいと思ってて。
うん、まあまあまあまあ、そうね、
うん。うん。でも皆さんは3人だから、あまあ、それでいいやと思ってて、立候補は、あの、考えてなかった。
うん、
もう、これ以上は、必要性がない、
うん。うん。
自分じゃなくてもいい。他の人もね、やってるんだから。
うん。
うん。と思ったんですけど、
うん、
ね、あの時ね、ロンドンに、行ったのね、あの時は。
うん。うんうん、
で、PSF の、インフラのディレクター E から E さんから連絡もらって、
うんうんうん、
私知らない、
うん、
あの間ノミネートされたらしいんですよ、
うん、
誰かに、
うん、
で E さんは誰にノミネートされたのか教えてくれなくて、うん、どうする引き受けるのって聞いて、
うんうん、
あの締め切りはあと4時間だから、
うん
引き受けたら載せるんだけども、
うん
あの、その、ノミネートのステートメントっていうかね、うん、引き受けなかったら載せないよ。
うん、
あそうなの、と思って、うんうん。あの時ちょっと思ったんだけれども、
うん、
3人のうちの仲間出てるんだから、
うん
うまくそのノミネーションステートメントは誰か呼んでくれてて、くれたら、
うん
うん、なんていうかな、そこの3人の選挙の応援にできたらいいかなと思ったの。
うん、
で、じゃあ、わかった。ちょうどね、その、自分のノミネーションのステートメントを、
うん
ロンドンに行った時のバスの中で20分で書いたので、ね、ランチに行く途中。
すごい。
20分で書いて、
うん、
で、E さんに送って、じゃあ、これで載せてください、と。まあ、皆さん、それ、まあ、寺田さんもそれを読んだらわかると思うんですけど、
うん
うん、自分に対する投票の呼びかけじゃなくて、
うんうん、
チョクさんと、
うん、
あの、ジョージさんと、
うん、
コアハンスさんに、
うん
ぜひ皆さん投票してください、というノミネーションステートメントだったのね。皆さん、私よりも能力もあるし、することがすごいから、まあね、実績もあるから、
うん
この3人は、
うん、
ぜひ、理事に送ってください。少なくとも1人ぐらいは必要。
うん、
できれば3人とも。
うんうんうん、
まあ、うん、ご随の通り、結果としては3人ともいけたわけ。
うんうん、まあそうだね。うん、
ね。
例えば願い通りっていう。
そう、願い通り。それが一番良かったと思います。
うんうん、そういうことか。
それ一番良かった。
確かにね。
うん
そうか、ギリギリまで出るつもりなかったんだ。それ知らなかった。
うん、うん、うん。全然思ってなくて、必要がないなと思って、
うん、
もう、チョークさんは出るって言った時に結構嬉しくて、
うんうん、
で、ちょうど私もランドに行った時、うんうん、チョークさんは帰ってきて、うん、ペルーからだったかな、
うん、
ペルーだった、コロンビアだった、ちょっと、コロンビアじゃない、ペルーだったかもしれない。ちょっと覚えてないですけど、うん、ちょうど帰ってきてて、あそこ、
うん
あったんですよ、朝食に、ね
うん
一緒に行って、選挙の話とかも、 どうみたいな、うん、うん、当選してほしいねって言って、
うん、
うん、
うん、うん、そうなんだ。うん、私が、まあ、率直に思った感想を言うと、何個かこれ見て思ったんですけど、やっぱりアジア在住の人は一人だけ、まあもちろんその立候補者として3人いたけど一人だけ、で、それも、まあ1年限りっていうところがついちゃったんで、やっぱなかなかアジアが遠いのかな、まあ活動拠点っていうところって結構書かれてたと思うんですね。皆さんどこで活動してるとか、どういうところでやってるっていうところが、なかなかそうするとアジア、遠いんじゃないかなって、やっぱりまだ思ったっていうのが一つ。これね、実際に。うん。うん、で、うん、もう一つは、もうかなり、触れた、一方向に行ったなと、その D&I とかの方向に、かなり行って投票活動というか、まあ投票の結果が出たなと思いました。まあ、この、女性、上3人が女性だし、
うん、
まあ、そういう意味でそのヨーロッパ出身、ヨーロッパ、アメリカとかヨーロッパ出身じゃない人たちだし、
うん、
3人とも。
うん、
まあ、そっちに随分触れたなっていう印象はしました、ありました。うん、もちろんそのジャックさんとか、うん、もちろん私も応援したので、はい、当選してくれたことはすごく嬉しいんですけど、
うん、
まあ、まあ、それでもまあ、一気に、変わりすぎた。まあ、変わりすぎたってことはないかもしれないですけど、ちょっと驚きました。そういう意味での結果としては。
うん。うん。うん、
もちろん今までの、投票をしている人たちも当然いるはずだし、うん。ただまあ、この D&I とかの、意識っていうのはまあ、かなり今は強くなってるのかなって、この PSF のいろいろ投票する人たちも、
うん。
そう考えるのかなっていう気はしたっていうところですね。
ね、ね、まあ、2022年まではそこまで気にしてなかったと思うんですけども、うん、そう DNI のワークループも2020年、うん、の選挙結果踏まえてできたワークループだし、
うん、
で、ただ、まあもちろんその前にも話はしてたんですよ。うん、まあしてて、ただそこまで、
うん、
じゃあ、なんていうかな、じゃあなんかしなきゃいけないという気持ちはあんまり強くなかったかもしれない。そこまではね。まあ、PSF も、都合も、そんなに、
うん、
なんていうかな、必要性もなかったかもしれない、そこまでね。
まあね。
PSF の中では。
まあ、ただね、この間の、アメリカ、バイコン US の時のランチミーティング、PSF ランチミーティングの時も、まあ、かなり、まあ、イクバルさんとかも、まあ、指摘して、お金の配分が、偏りがあるんじゃないかとか。まあ、その辺は結構ちょっと重たく受け止めたんじゃないかなって勝手に思ってますけどね。ね、
それはひどいね。あれひどかったでしょ。
あれひどかったね。びっくりしたね。
ひどかった。
何を言ってるかっていうと、ユーラシア大陸、アジアを含めてだっけ？どこまでだっけ？どこまで？オーストラリアとかも含めてだっけ？
ちょっとオーストラリアも含めてね。それも含めてか。
で、アジアとか、アジア地区とかに、配分されている金額は PSF の全体予算の 2% しかない。たった 2% しかないっていう。
2% だよ。う
ん、がないっていう。すごい。まあ、あれは、グラント、うん、トラベルグラントに関してでしたっけね。何かの、ちょっと、何の、あれだったか、うん、った
グラントとか、バイコンとかいろいろ、そこのグラント含めて全部かなと思うんですよ。
う
ん、
で、まあ、多分そうですよね。うん、その、例えば、うん、日本でバイコンやるんで、支援してください。支援とか、グラントしてくださいっていうのも含まれてるのかなとは思いましたけどね。
うん、うん、そう。そう。まあまあまあ、もちろんグラントって、はい、申請しなければもらえない、
うん。
もらえない。もちろんそういうことだから、PSF から勝手に、はい、これどうぞとかっていうわけでもないから、
うん。
あれだけ 2% しか配分されてないということは、
うん。
もうそもそも申請はしてない。
まあそうね。申請も少ないってことですね。
うん、申請は。少ないからね、
うん。そうですね。はい。もちろんそれはそうだと思いますけどね。
うん。うん。ただそれは決していいことわけでもないから、うん、そのなんで申請はしないのとか、うん、多分、まあ必要ないかもしれないし、ただ知らなかっただけかもしれない。
うん。うん。
うんうん、で、まあ、どっちにしろ、PSF からしてみれば、そういう、そもそも PSF の、うん、目的っていうか、設立のため、うん、の趣旨、は反してることなんだよね。
うん。
うん。それ全世界のコミュニティを発展のために設立したものだから、
うん。
じゃあこれはあなたいらないからあげませんよね、うん、っていうことじゃなくて、
うん、
じゃなくて、積極的に必要なところを探さなきゃいけない。
うん。
うん、本来であれば。ただまあ、さっき言った通り、11人、12人ぐらいの理事の中では、やっぱそれは無理があるから、
うん、
まあ、申請に頼っちゃい、頼ざるいかない、いけない。
まあね、そうね、頼ざるを得ないと思いますね、うん、確かにね。それは、うん、まあ、そのとおりだと思うし、やっぱり、まあ、まあ、でも、その、2% って数字を見たときには本当に驚きましたね。ちょっと私も、まさかそこまでの、ね、日本だけの話じゃないですかね。アジアとか、その、結構広い範囲の話をしてて、そうなんだって思って。まあ、そういう意味では今、今年のパイコンエパックは東京でやりますけど、パイコンエパックの、10月にあるパイコンエパックでは、まあ、PSF からの、資金提供っていうのは結構積極的に申し込みたいよね、みたいなことは、パイコン JP アソシエーションの理事の中では言ってますね。
うん、
まあ、実際には、まあ、イベントスタッフの中でいろいろ決めていくことなので、うん、どこまで具体化してるのかっていうのは私も聞いてないんですけれども、
うんうんうん、
まあ、とはいえ、もちろん申請をして、いろんな使い方があると思うので、
うんうんうん、ぜひぜひ、これ、このポッドカストを聞いてる皆さんも、はい、もしね、ご自身のところで、はい、何かミートアップとか、ミニパイコンとかやりたいとき、はい、まあもちろん、パイコン GP アソシエーションに、うん、それをお願いすることも可能なんだけれども、うん、直接 PSF にお願いすることも全然ありと思います。
まあそうですね、全然ありですね。うん、はい。
全然あり、
ま
あ、全然あり
と思います。やりやすい方でいいと思いますね。うん、その辺は、パイコン GP アソシエーション側もいろいろ考えなきゃいけないことだし、うん、もちろんそのいろんな地域に対して支援をしたいと思ってはいるし、
うんうんうん、
まあ PSF 自身も本当はそう思っている。っていうことで、
うん
うん。まあ、どちらが先かみたいなところは難しいですね。まあ、別で、パイコン JP アソシエーションの中では、その、日本国内を見た時の同じことはやっぱ起こってると思うので、
うんうんうん、
実際には、どれだけ支援できてるのかとか、支援が必要ないんじゃないかとか、支援先をどうやって見つけるのかみたいなところは、課題として持ってるので、いろいろ動こうとはしてます。とはいえ、まあ、最初の話じゃないですけど、なかなかね、すぐにじゃあ、これすぐにこうやってやったらできるね、みたいないいアイデアが出てるわけじゃないので、
うん、
そこは悩んでます。
ね、ね。まあ悩んでること自体は、いいと思いますけど、
うん、
そこでやっぱり意識してるわけですからね。
うん、そうですね。はい。ね、もちろん。
じゃあ少しずつ、じゃあそれでじゃあ解決していこう。誰に話せばいいのか。で、うん、私も、なんていうかな、他人ではないし、その中にもたまに入らせてもらって、皆さんの、うんいろいろディスカッションとかも参加させていただいてるので、
うん。
うん、理解できますよ。
うん。
ね。うん。
さて、ちょっと話題を、まあ、PSF の選挙、まあ、そうなって、まあ、話題少し変えようかなと思ったんですけど、まあ、PSF 選挙というか、PSF の理事の話、もう少しでして、次の話に行くんですが、まあ、うん、まあ、せっかくね、ウォンハンがなってくれて1年とはいえ、なったので、ぜひ積極的に、もう、韓国ソウルに住んでて、我々とずっと一緒に10年以上活動している仲間なので、まあ、非常にいろいろなことをやりやすくなるかなと思って、まあ、コミュニケーションもっと取っていかなきゃいけないなと、は思ってますね。
うんうん、
まあ、彼自身たまには日本にも来てると思うんで、仕事の関係で。
うんうんうん、
はい。で、まあ、その関連ってちょっと、あれなんですけど、まあ、今ちょっと Python アジアとか、まあ、PyCon APAC 関係、まあ、アジアのコミュニティ、Python 関係のコミュニティどうしようみたいなことを、まあ、イクバルさんとか、まあ、ウォンハンとかが、いろいろ今ちょっと考えているとか、まあ、いろいろディスカッションを始めているところっていうことで、
うん、
なんかね、この辺も少し結果が出せるようになると、何か出せるようになるといいなとは思うんですよね。
うん、そうなんですよね。うん、やっぱね、ちょっと、俺はやっぱり、一人二人だけの話ではなくて、皆さんの話で、うん、しかも、仕組み、ね、うん、まあ仕組みどうするのかって、やっぱ難しいことなんで、遅いんですよね、動きとしては。
まあね。
うん、ゆっくりで行くしかないんですけれども、うん、一応、うん、Python アジアのコース、これは2年前から私始めたのは、うん、初めて皆さんとね、
はい、
と、
うん、
2年前だったから、うん、必要性、まず必要性があるかどうか、ちょっと皆さんと、うん、そう、話をさせてもらって、
うん、
まあ、あるよね、と、
うん。
一応そこまでの結論がたどり着いた。
うん、
うん、あるある、ということで、うん、ただじゃあ、あるだからこそ、あるだからって言って、どうするの仕組みとしてね、
うんうん。
これからの話なんですけど、
うん
うん、法人としてまあ設立する。じゃあ、ただ、アジアだからどこで設立するのかとか、うん、で、最初の 資金とか、
うん、
で、その資金の使い道決めないといけない。
うん、
あと、もちろんそこをガバナンスのこと、DG とかみたいな、うん、その、機関とか、設置して、誰を見てくれるとか、人気とかいろいろ、考えないといけないので、まあ、まだ先があるかな。うん、だ今回のパイコンインパク皆さんに集まるから、うん、その時に何かもうちょっと、もうちょっと深い話、
うん、
前進させる話ができたらいいのかなと、
ね。そうですね。はい。あの、この間のパイコン US でも、最終日の、クロージングが終わった後に1時間みんなでテーブル囲んでミーティングやりましたが、うん、皆さん疲れてる時の時間帯で私もだんだん疲れてきちゃって、いくらさんも結構疲れてたと思うんですけど。
そうだよね。
結構ね、でもまあ結構盛り上がっていろんな、まあ、まだまだ様々な話をしている。その、方向性だけじゃなく、お金のことなり、うん、具体的なやり方なり、まだ、
うん、
まだちょっと議論は広い議論をたくさんしてるかなっていう状況だと思うんですけど。
う
ん、
そう、そうですよね。
まあ、あの時も少しいろいろ思ったことがあって、まあ、何かは始めた方がいいかなっていうのが私の最終的なあの時の結論になったんですよね。うん、あの夜の私の中の結論としては。
うん。
ちっちゃくても法人がまあなくてもでもいいかもしれないぐらいの。
うん。
うんうん、何か役割っていうのは絶対あるなって思って、まあ、あの時もミーティング参加したヨナスさんとその後すぐに、まあ、ヨナスさんとは日本語で喋れるので、日本語でちょっと話しましたが、やっぱり、これだけのコミュニティ、これだけの、イベントたくさんやっている、
うん、
まあ、国々の中で、まあ、10個以上やってるわけですね、この、バックチークの中で。
うんうん、
まあ、それすらもほとんどの人が、知らない。PSF の人ですらほとんど知らない。まあ、ほとんどってことないかもしれませんが、知らない人も多い。
うん
うんで、まあ、その中で、まあ、知ってもらえるチャンスをどんどんどんどん作っていくっていう。だから、ユーロパイソンで、まあ、結構大きな、ユーロパイソンソサイティって大きな組織だと思うんですね。
うん。
ヨーロッパを代表している組織になってると思うんで、
うん。うん
う
ん
まあ、そういう意味で別に、それに近いものっていうのを、そんなに、がっつり難しいな。まあ、考えてからやんなきゃダメだけど、まあ、慎重になりすぎずに、何かをやり始めることは、ちょっとできるんじゃないかなっていう思いはあります。まあ、
そう、
ね、もちろん資金の問題、うん、ガバナンスの問題ってのはもちろんあるので、うん、そんな、なんで、明日やりましょうっていうわけにはいかないんですけど、
うんうんうん、
なんかいろいろ考える、考えれば考えるほど、まあなんかやれば、結果はいいものが絶対出てくるなっていうイメージは、なんとなく頭の片隅にあります。
うん、うん。
なので、これはちょっとまた、おいおい、うん、まあ、ポッドキャストで撮って、公開できるような内容にならないかもしれないんで、おいおいちょっとミーティングを、みんなで、日本の中でもいろいろ進めたいなと思いますし、うん、アジアのみんなと、いろいろと、コミュニケーション取っていくっていうのもありかなと思ったり
しました。そう、そうですよね。そう。うん、そう、PSF、
うん、
まあ、これに関してはね、
うん、
これに関しては、PSF にしてもらわなくても、何か私、個人としてね、
うん、
思ってるのは何が大事かというと、皆さんお互い知ってもらおう。お互い。
お互いを知ってもらう？
お互いのやってること、うん、パイコンアジアだけで、仲間、どういう人いるのか、うちの仲間だからどういうことをやってるのかとか、
うん、
まず、これが一番大事の一つ、うん、一番大事というか、一つ大事の役割の一つ。
うん
うん、パイコンアジアの中では、うん、国は10カ国、
うん、
で、日本はそれに10年間で、
うん
フィリピンのそれ以上多分12か13年間もずっとやってきてて、マレーシアとかは2012年、13年からもう7年間とか、例えばね、シンガポールはもちろん、もう10年間、違う、2010年からね。
フィリピンは今日本の方がちょっと早かったかなという気はしますが、まあ、シンガポールの方が早いですね、確かに。シンガポールの方が早い。で、日本が立ち上がって、私の記憶だと台湾とか、まあ、そのぐらいにフィリピンとか立ち上がってきたかなっていう印象。
うん。
あの、韓国は。
うん。で、もう、長い間みんなやってきたわけ。
そうなんですよ。
もう10年以上のところがほとんどだから。
うん。
そうしたら、お互い来てもらいたい。
うん。
どういう人を、どういうことをやってるのか。で、その中は、カンフレンスとかやるたんびに同じことを繰り返してるところもあるし、それはどうか皆さんの負担を軽くする仕組みとかできたら。うん、だってお互いやってることを 一緒だもん。まあ、ね、みたいなことでね。
大きい、大きい意味では一緒ですよね。
うん、そう、うん。そう、あと、バイコニーパークとかやると、また同じこと、毎年もやってもらいたいし、
うん、
で、まずそこで、足というか、基盤を固めたいのね。
うん。それはすごいわかりますね。
そう、うん、そうなんですよね。で、それができた後に、うん、US とか、ヨーロッパとか、南へ、アメリカとか、アフリカとかの人たちに、
うん、
と皆さんにもしてもらいたい。っていうみたいの、
うん
うん、できたらいいかなと思うん
ですけどね。まあ、まあ、ちょっといろんなやり方もあるかなって、まだまだ、方向も、まあ、いろんな方向があるかなと思うので、ちょっとおいおいいろいろ考えていきたいなと思っています。はい。まあ、PSF 関係、いろいろね、話し出すといろいろ熱くなったりいろいろあれしますが、まあ大体こんなもんですか？どうですか？なんかもうちょっと、うん、PSF または Python Asia関係のことでなんか伝えたいことがあればいいですけど。
うん、まあ、PyCon、Python Asia ではまだこれからの話だから、どれだけ、どこまでここで話そうかとか、まあ、まず、皆さんと、当事者と話さないといけない、まず、先にね。
そうですね。そうですね。
ちょっと、どこまで話せるかでは、わかんないんですけど、まあ、PSF に関しては、このポッドキャストを聞いてる皆さんは、まず、PSF のメンバーに、なってください。もし、PyCon を使っているんだったら、PyCon じゃなくて、PyCon を使っているんだったら、ね。
PyCon 使ったら、PSF メンバーには誰でもがなれる、うん、まあ、応援しますよっていうことの意思表示なので、まあ、投票権はないんですけれども、誰でもなれますと。うん、まあ、何かの活動したりとかしてると、その活動を報告する、申請することによって、選挙権がもらえるとか、まあ、そういういろんなことがありますっていう感じですね。
うん
うん、はい。
うん、これありがとうございます。ぜひ。ぜひ。
で、メンバーも増やしたいですね。メンバー増やす活動もね、やっぱり、今年のパイコンエパックとかでも、いろいろ、去年でもね、去年のパイコンエパックか、パイコン JP でもいろいろやりましたが、今年もちょっと具体的にいろいろ、準備をして、いろいろやりたいなとは思ってますね。
そうそうそう、そうそうなんです。データを見てみたら、2020年からのデータを見てみたら、投票する人はね、の絶対、その投票する人数ね、絶対人数は確実に増えてきてるんです。2020年から2020年比べると、33% が増えてるのね。で、それは、我々の活動を貢献してるかなと信じてる。
え、それはね、アジアで増えてるってこと？
あ、いや、全体。
全体で、
ね、全体。そうそうそう。はい、アジアだけだ。とか、あと、南アメリカとかだけでは地区に分けて見れないんですけど、データ自体はね。
はい、
うん。だけど、日本は少なくとも、今までっていうか、2020年のは全然、興味がなかった、関心がなかった人たちは、例えば2020年投票するっていうのは、実際にいましたからね。
うん。そうですね。
いるから、少なくとも、関心は高めてるかなと思う。
はい。それは確かにそうですね。はい。確かにって感じですね。はい。ちょっとだけパイコン絡みで少し私の方から報告というか、があるんですけど、今年パイコンエパック、先ほどから繰り返しになりますが、10月末に東京でパイコンエパック2023やりますが、久しぶりに私もスタッフ登録しまして、現場スタッフに、なりました。
いや、すごいな、寺田さんね。
いや、ちょっといろいろありまして、どうしようっていうことをいろいろ考えて、相談した上で、みんなと相談した上で、スポンサースタッフ、スポンサーの、担当を手伝うっていう、手伝う立場です。別にそこでリーダーやったりとかそういうことではなく、ごく一部分の、スポンサー関連のごく一部分の、作業というか、やつをやるっていうことになって、いろいろと今、活動してます。
はい。
なので、パイコン APAC、またパイコン JP とかにスポンサーしてみたいとか、まあ、スポンサーどんなことやってんのみたいなことに関しては、まあ、私がいろいろと説明をしたりっていうのをメインにやる担当になってます。スポンサー、おかげさまで、もう一時募集は終わって、ある一定のある一定の量は、スポンサー、スポンサーさんは集まってるんですけれども、
うん、
まあ、エパックなんでね、もう少しもうちょっと盛り上げたいなっていう思いとか、あと、まあ、よりよくスポンサーに活動してもらう、またはもうパイコン JP またパイコンエパックにスポンサーしてよかったって思ってもらえるようなことをいろいろとちょっと活動の軸にしていこうかなと ちょっとスポンサーになってもらう人、うん、会社を増やすっていうのもあるんですけど、スポンサーになってくれた会社さんが、やっぱり、これは良かったなって思えるような、ことを活動していきたいなっていうのがメインのタスクというか、
うん、
メインの作業かなっていう感じです。なかなかね、継続、全員が全員ずっとスタッフやってるわけではないので、
うん、
新しい担当者になったりとか、いろいろと代が変わったりとかいろいろしてる中で、そういう、まあ私が昔やってたことの知識とかが活かせる部分っていうのは結構あるんじゃないかなっていう思いで、じゃあ入りましょうっていうことに決まって、
うん、
入りましたって感じですね。はい。
まあ、ある意味、まあ良かったっていうか、うんうん、それも寺田さんまだ活動できれば、長くやってきてることだから、
うんうん、
手取り早いかもしれないね。ね。
まあ、そうなんですよね。ただ、今のやり方ってのは当然あるので、今のスタッフたちが作ってる、その活動のやり方ってのがあるので、またそこは、そっちに合わせなきゃいけないんで、昔私がこういうふうにやってたからこういうふうにやるんだ、みたいな感じでやるわけにいかないと思うんで。
まあそうですね。
はい、なので、まあそこは逆にちょっと学びながら、うん、今こういうふうにやってるんだとか、こういうふうに決めてるんだとか、ここでこういうふうに報告すればいいのかなとか、まあ、そんなことは、ちょっとまだ手探りなんですけど、本当入ってまだ一週間ちょっと一週間半ぐらい。
ああ、入ったばかりわけね。
入ったばかりですよ。入ったばかりで、一度しかミーティング出てないです。先週ちょっと出れなかったりして、ミーティングをちゃんと全部出てるわけじゃないんで、本当にちょっと入っただけっていう感じですね。
うん、はい。まあ、パイコニーパイコ、今回はね、結構ね、楽しみね、久しぶりにね。何年ぶり
?10 年ぶりなんですよ。
10年ぶりね。
2013年にパイコンエパック私が座長でやって、で、イクバルさんもその時ね、スタッフやってましたけど、うん、まあ、そこから10年経って、日本に戻ってきたっていうね、うん、ちょうどいい時っていうとだけど、うん、まあその間にね、すごくアジアでパイコン、たくさん生まれて、そのさっきも繰り返しですけど、台湾だとか、コリアだとか、韓国だとか、
うん、
フィリピン、マレーシア、タイランド、とかね、たくさん生まれてきたので、
うん、
まあ、まあ、そこまでその日本でやるっていうことに、そこまで重要視されてなかったと思うんですよね。
うん、
まあ、いつでもできるけど、まあ、日本は、まあ、今年じゃないよね、みたいなのが毎年、ディスカッションの中であったと思うんですけど、
うん
うん、まあ、今年はちょうどいいタイミングで、やりたいと、言ってくれたので、よかったですね。
まあ、今までの考え方っていうか、方針っていうかわかんないんだけれども、うん、まだやったことがないところに、まあ、優先としてはちょっと高かった。
うん。うん、そうですね。
パイコニーパイコね、
うん。それはそうですね。うん。うん、やっぱ新しいところに広げていきたいですからね。
そう、そうなんですよね。
ね、やっぱ、やる気があって広げていきたい。みんな来てほしい。まあ、エパックになれば私も行くこと多いし、多くの人たちが来る、多くの国々から来ると思うので。
うん。うんうん、
それは、はい、こういう新しいところでやるっていうのはすごく賛成かなと思いますね。
うん。エパック久しぶりにね、日本を、うん、私もまあ、もちろん行く予定だし、うん、ちょうど、ドバイのパイコンミドルイースとか、うん、その一週間前なんですよね。
そうなんだ、
うん、そこ、特別私、招待されてて、スピーカーとして、ミドルイースのところ。
そうなんだ。
うん。偶然っていうか、そこのミドル、はい、パイコンミドルイースの主催、
はい、
側で、主催、企画なのか、アドバイザーとして、うん、今やってるのは、PSN の別のワークグループ、私も参加してるんですけど、そのトレードマークスのワークグループ、うん、デビッドさんと、うん、マークさん、
うん、
あの二方は、そのパイコンミドルイースのアドバイザー的な立場ついてるんですよ。
うんうん、
で、彼らからの、
うん、
誘いだったんでね。
うん、
いくばも来ないみたいな、こういう、うん、スピーカーになりませんかって。
へぇ、すごい。
うん。で、それ一週間前。一週間前ぐらい。うん。で、うん、日本も出てて、ちょうど、
はい。
一週間前だかな。まあ、10月13日ぐらいだったのかな。
13日。パイコン、エパックは26、27ですね。
そうそう、月末ですね。
最終週です。
うん、
は
い。多分、一週間前くらいだったかな。
うん、
まあ、
うん、
そんな感じで、もう10月もちょっとハードスケジュール。
ですね、ハードスケジュールですね。
うん。
変わらず世界飛び回ってるんだ。すごいな。
うん。まあ、ひどく多分、今回は一回がいいだと思うんですけど、ミドルイーストはね、遠いし。
う
ん
う
ん、
まあ、うん、そうですね。まあ、遠いですね。ミドルイーストは。ちょっと遠い。ドバイ、直行便はあると思うけど、ちょっと遠いですよね。
あ、そうだ。台湾は行きます、う
ちょっと私がね、今回台湾はね、ちょっと、うん、行くのやめようかな、パスしようかなと思ってますね、今のところ。たくさん行くらしいですね。
ね。
はい、楽しそうだなと思ってます。うん、あと、昨日とかね、パブロさんなんで、すごい行きたい気持ちが上がっちゃったんですけど、ちょっと難しいかな、多分9月は。
台湾はまだ考え中。
うん、
9月ね、うん。
12月にタイランドがやること決まったみたいなので、タイランドはちょっと興味ありっていう感じですね。12月だったらまだ行ける可能性あるかな。
そうね、うん、10月はもうドバイと日本だけでもお腹いっぱいだから。
お腹いっぱいですね。いや、私、まだ決めてないんですけど、プローンカンファレンスがスペインのバスク地方であるんですね。それが10月の1週目なんですよ。
あ、それいいとこだな。
ね、いいとこですね。バスクいいとこらしいですね。で、ちょっと本当はそれには、当然しばらく行けてない。まあ、去年は行けなかった。去年はリアル、現地開催してたんですけど、ベルギーかな。ベルギーで現地開催したんですけど、行けなかったので、ちょっとしばらく行ってないし、本当だったら行きたいなと思ってるんですよね。
うんうんうん、
でもいろいろ考えてるんですけど、また遠いですしね、バスが。もちろん直行便ないし、あっちは。
ああ、そうね、あっちは ね。あれは本当に遠い。まあ、どこ乗り継ぐ、全日空とか乗ると多分フランクフルトとかの乗り継ぐ。
フランクフルトが多いかな。まあ、よくあることはフランクフルトとかが多いかなと思いますけど、まあ、ちょっとどうしようかなと思ってるので、まあそういう意味で、ちょっと、なかなかその秋の予定が、入れにくい、
うん。
まだ行くこと決めたわけじゃないんですけど、入れにくいっていう状況ですね。うん、
ちなみにプロのコンフレンスで大体何人ぐらい集まるんですか、
は
い、
今150人から200集まれば多い方じゃないですかね。うん、150ぐらいじゃないかなと思いますね。まあ200、うん、まあスペインでやるともうちょっと集まるかもしれないですね。スペイン、ドイツは比較的多いので、
うん
うん、ちょっとわかんないですね、今回は、
まあ何人か。
前回は200弱、久しぶりの現地開催、イギリス、ヨーロッパのベルギーだったので、結構集まったんじゃないですかね。200は超えたんじゃなかったかな。確かに。
うん、200人ぐらいとか、ちょうどいい感じですよね。
うん、ちょうどいいですよ。
顔はだいたいわかる。みたいのね。
わかりますね。
うん。うん、
顔が私もは10年以上通ってるので、もちろん顔、名前がわかんない人何人かもちろんいますが、まあ、この人どういうことやってる人かっていうのは、だいたい半分ぐらいの人だいたいわかるので、それは、楽しいですよね。
ね、ね、それいいと思います。逆に、うん、例えば1000人規模とか、みたいのとかなると、うん、そうだね。ね、うん。
知らない人の方が圧倒的多いし、そこで知り合いになっていくのも大変だと思うんですけど、うん、まあ、ね、それでプロンカンファレンスは通い慣れた国際カンファレンスなんで、私にとってはですね。
そうね、うん。心地いいかもしれないですね。
居心地はいいんですよね、うん、やっぱりね。うんうん、でね、まあ自分で仕事でも使ってるから、もちろんそういう技術的なことも知れるし、ね。ということで、気になってるんですが、まだ決めきれないって感じですね。
うん。
はい。まあ、そんな感じで、まあ、まあ、そういう意味で忙しくあれしてますが、まあ、いくばさんさっき言ってた、いろいろ、海外もあったりした話は、ちょっと個別にもいろいろ聞きたいことたくさんあって、なんか別途、なんか食事でもしながら、いろいろ話聞きたいなと思ってはいたところなんで、またちょっとその辺お誘いをしますが、
はい、
はい。ちょっと時期を見て、ちょっと、うん、お誘いします。
はい、ぜひぜひ。
そうですね。で、まあ、他にも、その、さっき言ったパイソンアジア構想の話だとか、まあ、他のこともいろいろちょっと話したいことはたくさんあるので、
ね、
よろしくお願いします、
うん。はい、お願いします。
はい、ということで、今日はこの辺にしますかね。PSF、また理事、PSF の理事選挙の話から、PSF の変わってきたみたいなところの話を今日はさせていただきました。井川さん、毎回この辺の話にお付き合いいただいて、私のいろんな情報のアップデートになってて、すごい助かってます。本当ありがとうございます。
いやいや、こちらこそ。うん。いいですよね。ありがとうございます。いつもね、させていただいて。
いえいえ、とんでもないです。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。今日のゲストは、いくばるさんでした。いくばるさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。